お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様、安息日に穀物を積んだ弟子たちを弁護される。安息日に右手の苗た人を癒される。十二弟子を選ばれる。そして平地での説教。今日の聖書の箇所はルカの福音書6章1節から49節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書6章の学びに入りますが、この章の最初の部分は他の教官福音書のほとんど繰り返しです。安息日のキリストの行動から話は始まります。そして最初の出来事は畑での安息日の出来事です。ルカによる福音書6章の1節、ある安息日にイエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか？イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいて、ひもじかった時にしたことを読まなかったのですか？ダビデは神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし、他の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。弟子たちが麦の穂を摘んで、手で揉み出して食べていたとき、パリサイ人たちは彼らが安息日に脱穀をしていると言って非難しました。もちろん彼らはモーセの律法を破ってはいません。なぜなら律法は人々が麦を摘むことを許可しているからです。そのことが申命記23章24節から25節に書かれています。隣人のブドウ畑に入ったとき、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。もし彼らが麦を鎌で買っていたなら、収穫していたことになります。でもパリサイ人たちは彼ら特有の解釈があって、そのゆえに彼らは麦を摘む行為を律法を破っていると解釈したのです。主は彼らが安息日を破ってはいないと主張してはおられません。主はこの問題を彼らと議論することを拒否されました。その代わり主はダビデの生涯で彼が明らかにモーセの律法を破ったのに義とされた出来事を話されました。主の論点は律法の文字が神様のしもべたちに苦難をもたらすときにはそれは押し付けられるべきではないということです。明らかに弟子たちはお腹が空いていました。彼らにとってイエス様に従うことは何かの犠牲を払うことでした。その後、街道での安息日の出来事が書かれています。 6節から11節。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか。命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。この手のなえた人は主を罠にかけようとしてわざわざそこに連れてこられたのだと思います。しかし実はそのようにすることで彼らは主に対して素晴らしい褒め言葉を言っているようなものです。例えば彼らは主がその人を癒すことができると信じていたし、また主がその時に彼を癒すだろうということも信じていました。また彼らは主に力があることも、主が憐れみ深い方であることも認めていたことになります。そして彼らの期待通り、主はこの人を癒されました。すると彼らは、主が安息日を破ったと言って非難し始めました。マタイはその時以降、彼らが主を殺す悪巧みをしたと書いています。さて、いよいよ弟子たちの中から主は12人を使徒とするために選ばれます。12節から16節。この頃、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわち、ペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパイオの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエス様は神様に夜通し祈られました。なぜでしょうか。それは選ばれた者たちは人としてふさわしい者は誰もいなかったからです。一人は裏切り者で、一人は主を否定し、他の者たちも臆病者で不信仰の者たちでした。しかし彼らはあくまでも主に選ばれた人たちでした。イエス様の選びの確かさがヨハネ15章の16節に書かれています。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。あなたが主を呼んだのではありません。主があなたを呼ばれたのです。神様があなたを召されたのですから、神様に責任があるのです。主は12人の人たちを選ぶ前に一晩中祈られました。神様の働きのために選ばれる人たちは、たくさんの祈りを基礎として選択されなければなりません。17節から19節。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た 大勢の民衆がそこにいた。イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからである。この時に大勢の人たちが瞬時にして癒されました。主がおられた時には文字通り何千人という人たちが癒されました。主に癒された人々は何もする必要がありませんでした。主は遠くからでさえも人々を癒されました。主が癒された癒しは純粋なものであり、私たちにはそれを証明する医師としてのルカの陳述があります。さて、いわゆる三条の水君のところに来ましたが、これは平地でなされた説教なので、正確には山の上の説教ではありません。もちろん三条の水君はマタイの福音書に記録されている通り、山の上でなされました。内容の類似は、主がご自分の教えを繰り返し教えられたことを示しています。私たちには、福音書間のハーモニーよりも相違、コントラストの方が必要です。ルカの福音書のこの説教の顕著な点は、これがマタイの福音書の説教とは違っていることです。省かれているものもあれば、足されているものもあります。20節から22節。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えている者は幸いです。やがてあなた方は満ち足れるから。今泣く者は幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため、人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。この時点までは、この平地の説教は、マタイの三条の水訓と似ています。主は同じ教えを違う形で、たくさんの場所で教えられました。そして23節から新しい教えが紹介されます。23節。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。この説は神様の預言者たちに対する人類の受け入れ方とその態度について語っています。本当の預言者は神様のために語り、迫害されます。一方、偽預言者は神様を歪めて伝え、人々に贔屓にされます。本当の預言者は神様に信頼し、静かな確信を保ち続けます。そしてその確信によって、目に見えるものを超え、永遠のものを見るのです。そのことを通して、人々の心を神様の真実に対して向けさせます。20節から22節は、憎まれ、非難され、クズとみなされ、悪と呼ばれた、貧しく、飢えて弱い人々のことを話しています。ただ振り返って旧約聖書を見てみれば、これが本当だとわかります。今日もそれはそうです。神様の御言葉を説教する者は大変な時を通るのです。もしその人に何も大変な時がないのなら何かが間違っています。偽預言者は今も昔も豊かでたくさん食べ物を持っています。彼らは笑うことができ良い人たちと思われていました。24節から28節。しかしあなた方、富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。 今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの父祖たちも、偽預言者たちに同じことをしたのです。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。偽預言者はこの世に贔屓にされ、もし彼が正しいこと、つまり彼らにとって都合の良いことを言うなら、この世は彼にお金をたくさん支払います。また偽預言者はこの世に対しては人気者になるかもしれませんが、神様に対しては悪名高いものになります。彼は地上ではいろいろ楽しいことがあるかもしれませんが、天国を嘆かせるのです。またたくさんおいしいものを食べるかもしれませんが、彼の魂は飢えるのです。神様を信じない金持ちは、神様を信じない貧しい人とは比べ物にならないほど危険です。おそらく他のどの階級よりも金持ちの間に偽善者が多いと思います。新約聖書ヤコブの手紙5章1節から3節には次のように警告されています。聞きなさい、金持ちたち。あなた方の上に迫ってくる悲惨を持って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。ルカに戻りますが、31節から46節。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら、意図高き方は、恩知らずの悪人にも、憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして、押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして、懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで、自分も計り返してもらうからです。イエスはまた一つの例えを話された。一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。弟子は死以上には出られません。しかし十分訓練を受けた者は皆、自分の死ぐらいにはなるのです。あなたは兄弟の目にある塵が見えながら、どうして自分の目にある梁には気がつかないのですか？自分の目にある梁が見えずに、どうして兄弟、あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか？偽善者たち、まず自分の目から梁を取り除けなさい。そうしてこそ、兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのです。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでも、その実によってわかるものです。 茨からはイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら、人の口は心に満ちているものを話すからです。なぜ私を主よ主よと呼びながら、私の言うことを行わないのですか？人気を得たいと思っている牧師は、罪のことはあえて口にしません。その代わり、精神分析などの用語を使って、人の罪深さを遠回りに説明します。多くの現代の説教者たちが、神様が罪を憎まれる方であることを口にするのを恐れています。神様の御前に正しくあるためには、自分のエゴにお世辞を言い、プライドの頭を撫で、罪に笑いかけ、罪の醜い癌にクリームを塗ってごまかすことはできません。また哲学の処方箋を書いて、この世の楽しみという薬をもらうこともできません。あなたが行くことのできる唯一の場所は十字架のもとです。そこでは神様は大手術をして、あなたをキリストイエスにある新しい被造物に作り変えてくださるのです。それがイエス様がなされた平地の説教のメッセージです。平地の説教は山上の水訓を補足します。これこそ主が何度もたくさんの違うグループの人々にされたメッセージです。主は平地の説教を例え話で締めくくられます。47節から49節。私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家は一遍に倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。岩の上に建てられた家は、びくともしませんでした。しかし砂地に建てられた家は、全く押し流されてしまいました。しかし私たちはびくともしない家を建てることができるのです。その土台とは、いわなるキリストイエスです。パウロは次のように述べています。第一コリント3章の11節。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とは、イエス・キリストです。あなたの人生は、岩であるキリストイエスの上に建てられているでしょうか？それとも砂の上に建てられているでしょうか？もしあなたがこのイエス様の平地の説教を読んで、自分が失われたどうしようもない地獄行きの罪人だと認めるなら、あなたは固い岩であるキリストの上に立つことができ、主はあなたを完全に救い、天国に導くことができます。どうか単純な信仰を持って主のもとに来てください。主はすべての人を救いに招いておられます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、安息日に穀物を積んだ弟子たちを弁護される、安息日に右手のなえた人を癒される、十二弟子を選ばれる、そして平地での説教というテーマで、ルカの福音書6章1節から49節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書7章1節から50節、イエス様百人隊長のしもべを癒される、ナインのヤモメの息子を生き返らされる、バプテスマのヨハネを称賛される、パリサイ人の家の夕食に行かれる、 そして金を借りた二人の人の例え話をされるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。